Thank you, Brother
シャンク兄弟、クローザー姉妹、ハン姉妹、そしてソルトレイク盆地のインスティテュートによる美しい聖歌隊の演奏に感謝します。ありがとうございました。スコット長老のお話の後、聖歌隊が我御言葉を読むを歌います。指揮はデニス・ジェー・ノードフェルト兄弟、伴奏はブライアン・バン・オースダル兄弟です。閉会の祈りはリサ・ジェンキンス姉妹が捧げます。それでは今夜の話者をご紹介します。リチャード・ゴードン・スコット長老は1988年10月1日に末日聖徒イエス・キリスト教会の使徒として指示されました。それまでは70人第一点委員会の会員、並びに70人会長会の一員として奉仕されました。スコット長老はアイダホ州ポカテロでケネス・リロイ・スコットとメアリー・ホイトル・スコット夫妻のもとに生まれました。ジョージ・ワシントン大学で機械工学を学び、ウルグアイで専任宣教して奉仕した後、大学院に戻って原子工学を学び、また卒業後も同分野で長年活躍されました。アルゼンチン・コルドバにあるアルゼンチン北伝道部も管理されました。スコット長老は才能豊かなジェニー・ワトキンス姉妹と満体神殿で結び固められました。奥様は1995年に亡くなられました。2人の間には7人の子供がいます。他にも申し上げたいことはたくさんありますが、スコット長老は紹介を短くするのをご希望ですので、長老が天の御父とその愛する御子、そして御父のすべての子供たちを愛しておられることを申し上げて紹介をあります。ではスコット長老。
ありがとうございます。乱れた世にあっても、あなたが平安と幸福を得るために、私は祈りの気持ちでメッセージを準備しました。このメッセージに含まれる真理が解決策を与えることを知っています。なぜならサイアの妻ジェニーンと私は自分たちの生活でその価値を実証してきたからです。ここで共に過ごす時間から最大の恩恵を受けるために、あなたが印象を受けた事柄を注意深く書き留めるよう提案します。そのような印象はあなたを導くために聖霊を通して主があなただけに送ってくださるメッセージです。天の御父の幸福の計画を支える非常に重要な2つの柱は家族と家庭です。サタンは家族を引き裂き、家族を永遠に結ぶ神殿の儀式の重要性を密かに弱めようと必要な努力を続けていますが、このことからも家族と家庭がいかに重要であるかということがわかります。夫婦間の愛の親密な表現は子どもの誕生をもたらす神聖な営みですが、サタンは乱れた性行為を促し、こうした神聖な営みを汚そうと絶えず人々をそそのかしています。57年前の1953年7月16日、愛するジェニーンと私は若い夫婦として満体神殿の聖壇にひざまずきました。ルイス・ R ・アンダーソン神殿会長が結び固めの剣道を行使し、永遠の結婚を宣言しました。私は主の宮で正しい神権の剣道により行われた神聖な儀式を受けたので、ふさわしい生活を続けるなら愛する妻と従順な子供たちと永遠に結ばれることができると確信しています。その確信から与えられる穏やかな安らぎの気持ちは言葉で言い表すことができません。私たちの7人の子供は神殿の神聖な儀式により両親に結び固められています。愛する妻ジェニーンと2人の子供は幕の向こうにより現世に残っている家族一人一人に神殿で約束された全ての永遠の祝福を家族と一緒に受けられるような生活をしようという力強い動機づけを与えてくれています。神殿で行う結び固めは人生の道を歩み、 自分と伴侶、子供たちがそれぞれ異なる素晴らしい特質を持っていることを発見するにつれて、一層大きな意味を持ってきます。互いへの愛と一緒にいることの祝福に対する感謝の気持ちを分かち合うことができます。互いの結びつきがさらに深まり、現世の生活に一層充実感を覚えることができます。妻が3番目の子供を身ごもっているとき、2番目の子供が重病にかかりました。子供に蛍光灯審査をする間、妻は子供を膝の上に置いていました。その際、大量の放射線を浴びたため、もう妊娠することができない状態になり、また身ごもっていた子供も未熟児のうちに亡くなりました。でも彼らは失われたわけではありません。二人とも聖約の子供として生まれたのです。これが神殿で儀式を受ける祝福です。この世の試しの生涯の長さはそれぞれ異なりますが、聖なる神殿の儀式を通して聖なる神権により結び固められたものは永遠に私たちと共にいるのです。私は心から愛する美しい妻と向こう側で妻と一緒にいる子供たちと共に暮らす剣道に将来預かることを知っています。満体神殿で行われた永遠の儀式により、そのような機会が可能になったのです。この現世だけでなく、永遠にわたり効果がある結び固めの剣道が地上に再び回復されたことは何という祝福でしょう。主の福音を完全な形で主が回復されたことに感謝しています。回復された福音の中には、私たちが現世で幸福になり、来世で永久に喜びに満ちた生活を送るために必要な儀式も含まれているのです。神殿からもたらされる祝福を思い起こす際に、私にとって非常に重要な事柄となっていることは、毎日妻を一層深く愛することです。妻との結び固めはある意味ではまだ永遠に授けられていないことが分かります。私たちは確かに戒めを守り、神殿での儀式の祝福に預かってきました。こうした戒めを尊重してきました。しかし、その儀式が約束の聖なる御霊により結び固められるように、妻も私も幕の向こうでふさわしいものとされなくてはなりません。約束の聖なる御霊により結び固められる要件として、天の御父と救い主はこうした祝福をふさわしくない状態で得ることはないと断言しておられます。正しさを装うことにより人を欺くことはできますが、聖霊を欺くことはできません。あなたが永遠の結婚に備えるのを助けるために、最近結婚したレベッカ・マーローとベン・マーローにお手伝いを頼んでおきました。
ベン・マーロー、
あなたはこの世なく恵まれた人ですね。どうやってこの天使のような人のハートを掴んだのですか？
美人ですし、
恵まれているのは私です。
奥様は美しいでなく賢いですね。
そうですね。
そして今後生活していく中で、素晴らしい伴侶は人生の恵みだとつくづく思うようになるでしょうね。ちょっとお尋ねしてもよろしいですか？レベッカ、ベンと結び固められて夢見ていた祝福は全て与えられましたか？得られましたか？
想像していた以上の幸せを味わいました。それは結び固められてから何でも一緒にできるようになったからです。結び固めの前には十分に理解していなかったんですけど、何でも一緒にできて、どんな試練も一緒にくぐり抜けるということが 大きな祝福です。何が起ころうとも永遠にこの人と一緒なんだということが分かっていること自体素晴らしい祝福です。
彼はあなたへの感謝をどう伝えてくれますか？
ベンは小さなことで感謝の気持ちを伝えるのが上手です。なんか大きなことを一つするというのではなくて、いつも小さなことをして私への感謝を伝えてくれるんです。
ではレベッカはどんなことをしてあなたに幸せにしてくれますか？
妻がするすべてのことは私を幸せにしてくれますよ。
男性の皆さん、結婚したらこの言葉を忘れないでください。素晴らしい言葉です。では重要事項は2人で決めるのですか？どのようにして決めますか？
私たちは結び固められて以来、自分たちの将来について意見を言い話し合う機会がたくさんありました。微妙に意見が食い違う時もありますが、しかしそれにより天の御父により頼ることができるようになりました。御父に頼るという点ではいつも意見が一致しています。
では意見の食い違いがあった場合は、天の御父に祈ることによってそれを解決するのですか？
もちろんです。
それは素晴らしい、素晴らしい生活習慣ですね。結婚生活で何を 最優先するべきかはどのようにして決めるのですか？
私たちにとって嬉しいことの一つは、知り合って以来ずっと人生に対して同じ優先順位を持っていたということです。結婚生活がうまくいっているのはそれによるところが大きいですね。私たち同じ目標に向かって努力していますし、第一に主と福音を優先すると決めていましたから、おかげで結婚生活はうまくいきました。次に優先するのは伴侶、両親と兄弟、二人で築き上げる家庭です。
主の御心を知るために祈り、御心を行えるよう主にお願いするならば間違うことはありませんね。幸せで実り多く喜びのある人生を築くための素晴らしい習慣だと思います。ありがとうございます。夫婦で意見が食い違ったことはありますか？
あります。さっきも言ったように一緒に学び成長することができるような経験が何度かありました。
経歴や物の見方が違いますから、夫婦で意見が分かれることは当然だと思います。でも大事なのは解決の仕方だと思うんです。先ほどベンが言ったように、どんな食い違いでも主により頼むという点で私たちは常に一致しています。それが食い違いがあった時の解決法です。
妻の意見には反論できないと思います。
外交官にでもなるんでしょうかね。
夫
婦で一緒に聖文を学んでいますか？
はい、学んでいます。毎日朝か晩に妻と一緒に学ぶというのは素晴らしい機会です。実際に二人で努力していることは、個人学習の後に質問を考えることです。理解できないところなどです。それから一緒に話し合うんです。妻はとてもいい意見を言ってくれます。恵まれて素晴らしい家族が妻に福音の知識をたくさん授けてくれましたから、また私の伝道の家族の福音の知識を身につける上で大いに助けになっています。これは誰にとっては毎日必要な知識です。
二人とも恵まれて行動を認めてくれる両親に支えられています。これは人生の、大きな祝福ですね。ところで、私が妻と一緒に聖文学習をしていたときは、妻が読み、また私が読んで、私が読んで意見を言い合いました。必ずしも一緒に聖句を読むというわけではありませんでした。二人はこのやり方ですか？または一節ずつ交互に読みますか？
それは場合によります。私たちはいつも個人で学習します。でも時には一緒に読みます。そして質問があれば質問します。いつも夫より私の方が質問多いですね。でも生活の中に問題や決定を迫られている事項があったり、 試練があったりするときはそれに合わせた個人学習をします。聖文の中から答えが見つかるかもしれませんから。
未婚、既婚未婚を問わず幸せな結婚生活を築く方法として、皆さんに何かアドバイスしたいことはありますか？
私にとって最大の喜びはレベッカと二人きりで過ごす時間が持てるということです。仕事や学業は常に後回しにして必ず時間を取って二人で話したり連絡を取り合ったりしていつまでも恋人同士でいられるようにしています。
Do you have a night when you...
二人で出かけて何かをするというデートはよくしていますか？
金曜日の夜に既婚者は独身者が週末にデートできるように土曜日の夜は主人が MTC で働きます。だから私たちのデートは金曜日の夜と決めてます。
きっと楽しいでしょうね。デートはどういうことをするんですか？
私たちは映画が大好きなので映画を見に行くことが一つ好きな活動の一つです。映画を見ている間心配事も悩みも全て忘れられますし妻と一緒にいることができますので。
夫婦としてはいいかもしれませんが独身者にとっては愚かなことだと思いますよ。お互いについて知り合う方法としては。若い男性が若い女性のことをもっと知ろうと思ったら絶対に映画なんか連れて行きません。天使のような人と結婚しているのでそれができるというわけですね。
それには賛成です。
ワクワクするようなことをしてください。面白い夕べにするにはどうしたらいいか考えてください。でも私の真似はしないでくださいね。ある晩妻とデートしていたときに、パトカーを反対側から追い越して警察署に連行されたことがありました。若い女性を喜ばせようとしていた私が二人とも警察署に連れて行かれたなんて想像できますか？
映画よりも面白いですね。
いや、レベッカらしいコメントですね。彼女はいつも物事を全て良い方に考えて生活を楽しもうとするんです。お子さんについては計画していますか？
もちろん子供は欲しいです。いつも考えています。それは戒めですし自分たちが素晴らしい家族の中で育ったんで福音の中で子供がどんなに大切か分かっていますから私たちも子供が欲しいと思っています。
何人くらい欲しいかは決めていますか？それとも主の御心にお任せしているのでしょうか？
妻は何人か決めているんですが私は主にお任せしています。
私もお任せします。
こんばんは。大変良いお話を聞かせてくださり二人に心から感謝しています。楽しかったです。二人のそばにいると豊かな気持ちになります。ベン、あなたも知っているように昔妻を亡くした時まだ幼かったレベッカは私の霊を引き上げる必要があると感じて声をかけてくれました。彼女は私に電話してこういう言葉を私は聞きました。こんにちはスコット長老、私はレベッカよという声です。その言葉は私を幸せな気持ちにしました。その時以来の知り合いで今やお二人がとても幸せな夫婦になれたのを見ると本当に素晴らしい祝福です。嬉しく思います。
私たちは本当に幸せですよ。
何かおっしゃりたいことはありますか？世界中の人が聞いてますよ。何かアドバイスがありますか？
ベンが上手にやってくれて私が感謝しているのは前にも言ったように夫婦の間の潤滑油となるような小さな行いです。霊的な面でも毎日聖典を読んだり一緒に祈ったり個人で祈ったり神殿に行ったりというような小さなことをしてくれます。私はベンの伝道経験からもたくさん祝福を受けています。 というのは、ベンは夫婦の間で実践してくれているこれらの習慣を伝道の経験の中で身につけることができたからです。
ありがとうございます。
私のたった一つのアドバイスは、愛しているよと毎日言うことです。これは結婚生活で私が実践してきたことの一つであり、このおかげで私たち夫婦は大きな祝福を受けました。言うだけではなく、心から本当に愛してください。
お二人ともありがとうございました。
私たちもです。
愛してます。私は妻から大切な教訓を学びました。私は仕事の関係で出張が多かったのですが、ある時ほぼ2週間ぐらい留守をして、土曜日の朝に帰宅しました。4時間後に集会に行くことになっていました。家の小さな洗濯機が故障し、妻が衣服を手で洗っていることに気づきました。私は技師の経験があったので修理を始めました。妻が来て言いました。何をしてるの？私は答えました。洗濯機を修理しているんだ。君が手で洗わなくてもいいようにね。妻は言いました。いいから子供たちと遊んでやってちょうだい。私は言いました。いつでも遊べるよ。僕は君を助けたいんだ。妻は言いました。リチャード、お願いだから子供たちと遊んでやって。妻がそのように強く物を言うときは、私は従うようにしていました。そして子供たちと共に本当に素晴らしい楽しい時間を過ごしました。追いかけっこをして、落ち葉の上で転げ回りました。それから私は集会へ行きました。妻が私に学ばせたかった教訓がなければ、私は多分その経験を忘れてしまったことでしょう。次の日の朝4時ごろ目が覚めました。二つの小さな腕が首の周りに置かれ、頬にキスされ、耳にささやくこの声が聞こえました。その言葉を私は決して忘れることがないでしょう。パパ、愛してるよ。パパは僕の大親友だよ。あなたは自分の子供たちとそのような経験をしていますか？もしまだだったら、この世ではめったに味わえない人生の喜びを味わい損ねています。まだ結婚していないなら、親になった時、子供の幸福こそ人生で最優先すべきことであると今から決心しておくと良いでしょう。あなたはイエス・キリストの戒めに従って生活するとき、主に導かれるふさわしさを得ます。ですから周囲にある間違った事柄に関わることなどしません。救い主とその力を信じる信仰を表し、求婚期間をふさわしく過ごすことにより、素晴らしい人生を共にする永遠の伴侶を見つけることができます。
いか
に質素であれ、あるいは一時的なものであれ、あなたが住む場所を御霊がとどまることができる清潔で義にかなった環境にしてください。争いや不一致のない平安に満ちた安心できる場所にしてください。この助言は既婚者にも独身者にも当てはまる助言です。自分の家を御霊が泊まれる環境にするよう今から努力を始めるなら、自分の家族を持った時にそれができるようになるでしょう。ワーコードの皆さん、つまらない事柄に時間を費やしてはなりません。ふさわしい伝道してください。その後ふさわしい永遠の伴侶を見つけることを最も優先しましょう。前向きな姿勢で人生を歩み、真剣に取り組んでください。単にダラダラと流されるままに過ごさないでください。人生はあっという間に過ぎ去ります。強い関心を抱く若い女性を見つけたら、自分がその人にもっとよく知りたいと興味を持ってもらえるような特別な人物であることを示してください。価値のある場所へ彼女を連れて行ってください。何か創意工夫のある点を見せましょう。 結婚してから、まあ、映画に行くのは結構ですが、結婚前に行くのは馬鹿げています。お互いを知るようにしてください。素晴らしい妻を持ちたければ自分自身が魅力的にならなければなりません。誰か良い人を見つけたなら、義にかなった方法で一緒に良い気持ちを育んでください。主が定められたふさわしさの範囲に泊まることにより素晴らしい、とどまることに素晴らしい求婚期間と結婚生活を送り、この上ない幸福を永遠に得られるでしょう。愛し合う二人が境界線を越えて誘惑に陥るのを避けるにはどうしたらよいでしょうか。ではまず愛とは何でしょうか。義にかなった方法で人を愛するということは、相手を守り、高め、清さを汚さずに保ち、相手のために自我を犠牲することです。愛するということは、神聖で親密な経験を結婚という聖域のために取っておくことです。この経験を結婚生活の中で正しく分かち合うときに、夫婦が結ばれ、親として増大する責任を果たすために強められます。この神聖な行為の結果として、天の御父が母親と父親に託す霊の子供たちの肉体が形成されます。そのような神聖な場では、ふさわしい親密な表現は美しく意義のあるものです。このような事実を思い起こすとき、自分の求婚期間を清く汚れのないものにしたいと望むことでしょう。ではすでに永遠の伴侶を見つけた方にお話ししたいと思います。独身の方も、時が来たら結婚生活を可能な限り最高のものにできるよう注意して耳を傾けるようお勧めします。家族世界への宣言は、夫と妻は対等なパートナーであるべきだと述べています。多くの夫婦は互いのために、また子供たちの祝福のために伴侶と対等なパートナーとして助け合っています。しかしそうでない夫婦もたくさんいます。主から霊感を受けた勧告に従うために、伴侶と対等なパートナーとして助け合うことに消極的な人々にそれを実行するようお勧めします。夫婦や家族にとって重要な決断をする際に、夫と妻の双方が主の御心を求めるとき、対等なパートナーシップが最大の恩恵をもたらします。ベンとレベッカが教えてくれた通りです。あなたが結婚しているなら、質問したいと思います。伴侶に対して肉体的にも、また精神的にも誠実でしょうか。伴侶に聞かれてほしくないような会話を他の人と決してせずに、結婚の誓約を誠実に守っているでしょうか。自分の伴侶や子供たちに対して親切で協力的でしょうか。兄弟はいくらかの家事をして奥さんを助けているでしょうか。聖文の研究、家族の祈り、家庭の呼びなどの家族の活動を率先して行っているでしょうか。それとも家庭に対する注意の欠如の穴埋めを奥さんにさせているのでしょうか。奥さんをどれだけ愛しているか、しばしば口にしていますか。伴侶があなたのために行うことに感謝の気持ちを表してください。愛と感謝をしばしば伝えてください。そうすると人生はずっと豊かで有意義なものとなるでしょう。大きな女性は褒められることが滅多になく、自分がしている無数の良い行いに対して感謝されていません。これは悲劇です。夫として奥さんが励ましを必要としていることを感じたら、彼女を抱きしめてどれだけ愛しているか言ってください。私たち一人一人が自分の人生を豊かにしている特別な伴侶に対して優しく感謝することができますよう願っています。夫として注意すべき点は、この場で 奥さんをどのように扱うかによって無意識に気持ちが伝わってしまうかもしれないという点です。私は集会の終わりに会員たちと握手するとき、時々兄弟が奥さんの前に立って並んでいる光景を目にすることがあります。そのような行為は不適切な行為であり、妻を貶める不適切な行為であり、実際愚かなことです。女性のために車や部屋のドアを開けるといった些細な振る舞いは、女性が受けるに値する敬意を払いたい気持ちの表れです。夫婦は対等なパートナーとして協力し、また互いの長所をさらに強めてください。互いの話に耳を傾け、助け合ってください。夫の改めるべき事柄に注意するタイミングを妻が長い間見計らってきて、やっとの思いで助言したのにもかかわらず、それを拒んだ男性たちを見てきました。拒まないでください。例を挙げて説明しましょう。新婚時代に妻はきっと私たちが出会った時からずっと気になっていたことを私に言う絶好のタイミングを見つけました。妻はこう言いました。リッチ、人に話す時は目を見てください。あなたはよく天井や壁や床を見るけれど、いつも人の目は見ないでしょ。その提案は私の人生を大きく変えることになりました。愛する伴侶は私に知るべきことを告げて助けようとするほど私を深く愛してくれたのです。またメモを交換することの大切さを妻から学びました。結婚してから間もなく、説教の最中に聖典を開けると、優しさと愛情に満ちたメモが挟まれていることがよくありました。メモに書かれた言葉があまりにも思いやりがこもっていて、話を続けられないこともありました。愛情の深い妻からもらったこうした貴重なメモは、今もなお私を慰めてくれるかけがえのない宝となっています。私も同じことを妻にするようになりました。それが妻にとってどれほど大きな意味を持っていたか気づきませんでした。妻が亡くなった時、妻の身の回りの品々を見て、私が交換し合った他愛ないメッセージを妻がいかに大事にしていたかが分かりました。妻はこれらのメモを保管していただけではなく、貴重な宝物のようにビニールのカバーをつけて保護していました。他のメモと一緒にしていなかったメモが一つだけありました。それは今なお台所の時計のガラスの裏に貼ってあります。そこには、ジェニン、今こそ君を愛していると言うべき時だねと書いてありました。そのメモは天の御父の特別な娘をいつも思い起こさせてくれます。妻が病棟で過ごした最後の日々に、私は妻にとって助けとなるような聖句を探しました。その聖句を印刷し、コピーを家のあちらこちらに置きました。これらのメッセージは一つ一つ非常に大切なもののように念入りにカバーがつけてありました。同様に私も妻からもらった貴重なメモを大事に保管しています。私は共に過ごした人生を振り返ってみると、自分たちがいかに祝福されてきたか分かります。私たちの家の中では議論したことはかつて一度もなく、不親切な言葉を相手に言ったことは決してありませんでした。今になってみると、そのような祝福は妻のおかげだということが分かります。進んで相手に与え、分かち合い、自分のことを決して考えないという妻の心情によるものだったのです。私たちは妻と共に過ごした最後の何年か、妻の模範に習おうと私は努めました。夫や妻として、あなたの家でも同じようにしてはいかがでしょうか。独身の人は結婚したら伴侶に対して同じようにしようと計画してください。では非常に神聖なことについてお話ししたいと思います。人が創造された時、天の御父は私たちの体の中に強い情動をかき立てる力を備えました。結婚の制約の中で、夫婦双方と主にとって許容できる方法で正しく用いるならば、その情動は子供たちが地上に来るためにの扉を開きます。そしてそのような神聖な愛の表現は、 結婚の制約の不可欠な部分です。結婚した夫婦は夫婦間のこの情動を美しく適切に表現することにより夫婦が一つに結ばれるためにこの情動を用いるべきです。兄弟の皆さん、こうした情動を抑える必要がある時があります。また十分に表現する必要がある時もあります。妻の気持ちに常に心を向けてください。結婚生活を豊かにする道を歩めるよう主の導きを受けてください。残念ながら、結婚の制約会でこうした情動を刺激するよう試みる人が男性にも、そして残念ながら女性の中にもいます。愛と情欲には大きな違いがあります。純粋な愛は幸福と信頼をもたらします。永遠の喜びのもといです。情欲は豊かで美しいものを破壊します。結婚した夫婦は相手に秘密にするような内密の隠れた行動をしてはなりません。このような行動を避ける習慣は力強い霊的な保険となります。出張の際には妻の写真を携え目の前に置いてください。そうすれば常にそれを目にすることで自分がいかに愛され信頼されているかを思い出すことができるでしょうし、思いを汚し制約を破るように誘惑されることもないでしょう。純粋な愛は類まれなものであり、善を強める求める強い力です。義にかなった愛は豊かな結婚生活のもといです。それがあってこそ子供たちは満たされ十分に成長します。母親の愛の義のかなった影響力を正確に測る人がいるでしょうか。母親を信頼する精神と心という肥沃な土に母親が念入りに植え付け愛情を込めて育てる真理の種からはどのような朽ちない実が実るでしょうか。母親としてあなたは子供の特別な才能や能力を感じ取る本能を神から与えられています。これらの特質が開花するよう夫と共に養い強め励ますことができます。兄弟は夫としてどれほど妻を愛しているかをいつも妻に伝えてください。そうすれば妻はとても幸せになります。私がそう言うとよく男性たちは妻は分かっていますからとよく言います。でも伝える必要があるのです。女性は愛を確かめたいのです。その言葉によって開花し成長し大いに祝福されるのです。自然に愛を伝えることを差し控えたりしないでください。また妻をしっかり抱きしめながら愛を伝えれば一層効果がありますよ。息子は母親に愛していると言ってください。そうすれば母親はとても喜びます。天の御父の大切な娘たちをくださった御父に感謝しましょう。できる限り彼女たちを助けましょう。それから自分の価値を疑っているすべての女性に天の御父と栄光に満ちた御子に心を向け、自分自身が非常に価値ある存在であることを神に確認してもらうよう励ましましょう。私は証ししたいと思います。すべての女性が信仰と従順を持ってその確信を求めるなら、救い主は聖霊を通して絶えず確信を与えてくださるということを私は証しします。その導きは神が備えられた神聖な女性としての特質を尊んで大いなるものとすることを通して充実感と平安と胸躍る喜びをもたらすことでしょう。結婚は本当に素晴らしいものです。その選択をまだしていないか、またその機会に恵まれていない人を本当に気の毒に思います。 夫婦は互いによく知り合うようになります。時間が経つと同じように考えるようになり、似た考えや印象を持つようになります。とても幸せな時でもあり、試練の時もありますが、こうした成長の経験を重ねる夫婦を主は導いてくださいます。重病を患った幼い息子のことを思い出します。
He was in a hospital and passed away.
彼は入院していて亡くなりました。病院からの帰り、私たちは路肩に車を止めました。私は妻を抱きしめ、二人で泣きました。でも、帳の向こうで彼にまた会えると感じました。私たちが神殿で誓約を交わしているからです。そのおかげで心が安らかになりました。妻の優しさは多くの価値ある事柄を教えてくれました。私はとても未熟でした。妻は成熟しており、霊的で本当にしっかり者でした。結婚は得ることが多いものです。ある晩、心臓の病気を持った幼い息子が目を覚ましました。妻も私もそれに気づきました。普段は妻が必ず起きて泣いている赤ん坊の世話をしました。でもこの時、私は自分が世話をしようと言いました。息子が病気のために泣き出すと、小さな心臓が非常に早く鼓動を打ちます。食べたものを吐き、シーツを汚してしまうのです。その時もそうだと私は知っていました。そこでしっかりと抱きしめて、ドキドキしている心臓の動きを和らげ、泣き止むようになだめ、衣服とシーツを交換しました。眠りにつくまで抱いていました。その時は知りませんでしたが、わずか数ヶ月後に亡くなるということを知りませんでした。私は息子を腕に抱いたことを、これからもずっと覚えていることでしょう。自分の家族を作りたいという何より願いながら子供を持つことが肉体的に不可能な親もいます。主はそのような親を導き、養子縁組という方法により、神の霊の子供を家に迎えられるようにしてくださると私は知っています。後にこうした子供たちが神経の権能により神殿で結び固められると、制約の中で生まれた子供と あらゆる意味で等しい子供になります。結婚生活を通して、あなたは自分が何者であるか本当に分かることができます。利己的、また自己中心的になる傾向を克服するための理想的な状況が与えられます。若いうち結婚するように勧められている一つの理由は、変えることが困難な不適切な人格ができてしまわないうちに結婚すべきだということだと私は思います。天の父が女性に男性よりも豊かな感受性、愛を表現する能力や物事を安定させるために忍耐する力をお与えになったことに感謝します。女性にとっては善悪の区別は黒と白ほどはっきりしています。一方、私たち男性にはグレーゾーンがすごく広い範囲にわたってあるようです。私たちの家では議論はしませんでしたが、その理由は、思いやりのある妻がいつも物事をきちんとバランスの取れた状態に保ってくれたからです。私の大切な妻は進行性の不治の病にかかってしまいましたが、いつも生活に喜びを見出していました。幸福の計画を彼女は理解していました。また神殿の儀式を受け、約束された祝福にふさわしくなれるよう最善の努力をしました。彼女の日記にはこう書いてありました。今日は美しい秋の日、郵便物を取ってブランコに座った。暖かい日差しを受けて、自然の良い香りと木々に囲まれ、 とても幸せで満たされた思いがした。ただ座っているとこの美しい地上にまだ生きていることに喜びが込み上げてきた。主の優しさを思い、私がまだ生きておりこんなに良い気持ちを感じることに心から感謝しています。あんまりにも幸せなので大きな窓から日光が入るこの美しい家の中で大声を上げて踊り回りたいぐらい生きていることが大好き。義にかなった女性としての輝きをいっぱいに放ち、優しく献身的に生きた天の御父の娘を愛することがどんなことか私は知っています。最愛の妻ジェニーを私は愛しています。妻はいつも喜びにあふれており、それは大抵他の人への奉仕の結果でした。病気が重くなった時でさえ朝の祈りの中で彼女は誰か助けることができる人のところへ導いてくださいと天の御父に頼んでいました。そのような心からの祈りはしばしば答えられました。多くの人の重荷が軽くなり生活が明るくなりました。妻は主に導かれ使われるものとなることによって絶えず祝福されたのです。私の愛する妻についてこんなに長く話すのをお許しください。しかし私たちは永遠の家族なのです。妻は幕の向こうにいますが、お互いへの愛と感謝はますます強まり円熟しています。将来幕の向こうで再び妻に会うとき、二人の愛が一層深まっていることにきっと私は気づくでしょう。幕で隔てられたこの時を過ごしたからこそ、互いに対する感謝の念が一層深まっていることでしょう。主の思いやりにより私たちの絆はさらに強められたのです。皆さんの中には誰からも感謝されず寂しく感じており、結婚や子供を自分の家族という祝福を得るにはどうしたらよいかわからないという人もいるでしょう。神にできないことなどありません。預言者に宣言するよう霊感をお与えになった約束を守ってくださいます。永遠は長い時間です。神の約束を信じそれにふさわしく生活してください。そうすれば主の時に主の力で約束があなたの生活の中に実現されるのです。確かにあなたにふさわしい約束された祝福をすべて受けることができます。現世でそうなるようお祈りいたします。最後に、あなたが独身者であれ既婚者であれ豊かで有意義な人生を約束する永遠の原則をお伝えします。私が見出した最も良い生き方は聖霊の導きを受けて主の御心を知るよう求めることです。主はあなたにとって最良のものをご存知です。主に従い主を信じるなら、主はあなたが生活の中であなたに対する主の御心を実現するのを助けてくださいます。主があなたに霊感と導きと豊かな祝福をくださいますように。イエス・キリストの皆によりお祈りします。アーメン。